警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目38回目です。今日の狙い目は気合で乗り切るというテーマで話したいと思います。警察官やってると気合で乗り切る、こう気合で乗り切らせられるっていうことが結構多いんですよ。こう使う側の方、使用する側の気持ちとかそういうのを考えない場面が多いんですね。でそれっていうのはこう警察官なんだから当たり前だろうとか、警察官ってのは仕事が好きなはずなんだからこういうのも好きなはずだろうとか、仕事に満足してるんだったらこういうのも耐えられるだろうとか、そういう雰囲気なものが結構残ってるんですね。なんかこう昭和の香りみたいな感じなんですよね。猛烈サラリーマン的に働くのが当たり前なんだからこのくらいだって耐えられるだろうっていうのが結構多いんですよ。でそういうのをちょっと紹介したいと思います。まずですね、何より装備品ですね。どういうことかっていうと重いんですよ。ひたすらつける側のことを考えないんですよね。全国の警察官だと思うんですけども、おそらくこう街の周りさん、交番の周りさんとかはどこの県もおそらく防刃衣ってつけてると思うんですよ。制服の上から刃を通さないってやつですね。弾はどうなんだろう、銃弾とかはこう防げないのかもしれないんですけども、刃は防げるっていう防刃衣、鎖片びらみたいなやつですね、ドラクエでいう。そういうのつけてるんですけども、これも使い勝手が悪いんですよ。使う側のことを考えないんですね。なんかですね、単純なんですよね。警察官が包丁で襲われる事件があったから、じゃあ包丁を通さないものを身につけようとか、そういう何かあったからじゃあこうしようっていう、なんかこう反転させれば済むみたいな発想のものが多いんですよ。それっていうのは結局使い勝手が悪くて、こう使う側の気持ちを全然考えないものになってるんですね。でそれの代表が私装備品だと思うんですよね。全然使う側のことを考えられてないです。気合が入ってる警察官なんだからこのぐらい身につけて走り回ってそのくらい当然だろうっていう発想なんですよ。そういう雰囲気なんですよ。だからですね、まあもうちょっと使う側のことを考えればいいんだと思います。こうやっぱり軽くするとかですね、つけ心地をアップするとか、こう体のことを考えてやってほしいですよね。どんなに重くても、どんなにつけ心地が悪くても、あとは気合で乗り切るっていう感じなんですね。さすがにそれじゃあちょっと生身の人間なんでですね、やってる方も警察官ってのは辛いと思うんですよね。こういたちごっこの発想っていうか、こう反転するだけの発想じゃない方向にこう発想を持っていってほしいんですよね。こうこのくらいの被害が及んだから、じゃあそれに耐えられるだけのものを身につけようとか、なんかそういう、あっちがこのくらいすればじゃあこっちもこのぐらいしようとか、そういう単純な
防ぎ方なんですよ、発想が。だからその辺をもうちょっとこう違う方向に発想してほしいんですよね。例えばこうつけてる装備品が重いわけじゃないですか。でこれっていうのは警察官の身を守るためのもの、警察官の健康を守るためのものではあるんですけども、だったらこうストレスっていうものも考えた方がいいと思うんですよね。このストレスを軽減することによってこう装着するしてる際のストレスですね、それによってこうもうちょっとつけ心地をアップして動きやすくするとか、こうつけてる時の重さが軽くなってストレスも軽減できれば警察官の体の負担っていうのも軽くなるだろうし、それによって動きやすくもなるんですよね。だからその辺も考えればですね、こう軽くするっていう選択肢も十分あり得るんですけども、なかなかそういう方向に行かないのが警察という組織なんですよね。仕事が大好きな警察官であれば、そういう本来の警察官の姿、そういう本来のこう心意気を持った警察官であれば、このくらい気合で乗り切れるだろうっていうなんか発想なんですよね。それが一つ目の気合で乗り切る装備品ですよね。で、二つ目、これがですね、本ですね、本。警察の仕事、結構法律の関係とか、知識とか必要になるんでですね、こう参考書、法律関係の参考書とか結構多いんですけども、これのですね、こう、細かい字が並んでて、いかにも小難しい参考書なんですよ、どれもこれも。だからこれもですね、こう、読む側のことをなかなか考えられないんですよね。これ読む人間がどんだけストレス溜まるかとか、この本、こんな細かい字のこの厚さの本読むのにどれだけ苦労するかとか、その辺考えないんですよね。勉強熱心な警察官ならこのくらい乗り切れて当然だろうとか、このくらい気合で乗り切ってくれよとか、なんかそういう雰囲気なんですよ。だから、この、法律関係なんで結構字を詰め込まなければならないのもわかるんですけども、それでももっとこう読みやすい体裁の本にしてほしいですよね。参考書にしてほしいですね。なんかこう字をいっぱい敷き詰めてあるようなそういう本ばっかりなんでですね、それじゃ面白くないんですよね。本音と建前の現れてるとこですよね。建前上は勉強熱心な警察官しかいないっていう建前だからそういう本が作られてるんですけども、実際はそうでもないんですよ。そこまで勉強熱心な警察官だけなわけでもない。だからもうちょっと読みやすい本っていうのは、参考書っていうのは必要だと思うんですよ。その本っていうのが二つ目ですね。で、最後の気合で乗り切る。これがですね、人間関係ですね。人間関係。こう、仕事に、精出す警察官、仕事が大好きな警察官なら、少しくらい人間関係悪くても乗り切れるだろうっていう雰囲気なんですよ。だから、この仕事をする側のことを全然考えないんですよね。なんかこう、仕事は辛くて当たり前、人間関係は辛くて当たり前。そのくらい警察官なら気合で乗り切ろうっていう雰囲気なんでですね、これも良くないんですよね。まあこれも本音と建前と現れてるところでですね、その建前上は警察官みんな仕事熱心だから少しくらい人間関係悪くてもへこたれないみたいな建前なんですけども、実際そうでもないんですよ。へこたれる警察官だって結構いますし、こう精神的に参ってる警察官だって結構いるんです。だから人間関係ってのもいい雰囲気であることに越したことはないのは当たり前なんですけども、なかなかその辺まで手が回らない雰囲気なんですよね。そういう組織なんですよね。人間関係は悪くて当たり前、辛いのが仕事、それが常識だろうっていう雰囲気なんですよ。人間関係くらい警察官なら乗り切れて当たり前だろうと、そういう雰囲気なんですね。 なかなかそこで仕事をする側のことを考えてないんですよね。というわけで、気合で乗り切る3つ紹介しました。装備品、参考書、人間関係、どれもですね、使う側のこと、仕事をする側のことを考えなくて、気合が入った警察官ならこのくらい乗り切れて当たり前だろうっていう建前に基づくものですね。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東四郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今回紹介する本がですね、これです。医者が教える食事術、著者は牧田善治さん、発行は2017年9月となってます。私ですね、悩みがありましてですね、夜眠くなっちゃうんですよ。何してても眠くなるんです夜。まあ一見当たり前なんですけども、夜寝る眠くなるのは。だけど仕事してても眠くなるし、結構周りと比べて自分はこう眠くなる方だなってのは思ってたんですね。でどうしてかな、寝不足だからなのかなとも思ってたんですけども、おそらくこの本読んで、まあ食事に理由があるのかなとも思うようになりました。実際どっちが理由なのかはわからないですけどね。確かに寝不足っていうのもありますし、食事っていうのも二次的な理由なのかもしれないですけど、ですけど、まあこれ読んで新しく食事についてちょっと知見があったんでですね、お伝えできればと思います。といっても炭水化物ダイエットっていうのが結構メジャーでどこでも聞けるようになったんで、そんなに目新しい内容ではないのかもしれません。全ての元凶が糖分だっていう内容ですね。本の内容はこうパフォーマンスをしたり、仕事の夜眠くなったり、体が病気になったり、集中力なかったり、疲れが溜まったり、それ全て食事ですよということです。で、それが全て食事によることっていうことなんですけども、もうちょっと具体的にどういうことかっていうと、血糖値がこう激しく上下するから眠くなったり、体に悪影響が出てるっていう内容ですね。この血糖値の上下を抑えたければ糖分は控えなさいということなんです。で、いろいろこう勉強になったんですけども、やっぱりジュースはダメみたいですね。甘いジュース、清涼飲料水とか。で、この本の中で言われてるのが、胃を通過してそのまま腸の方に行っちゃうんで、血糖値の上昇がダイレクトらしいんですよ、ジュースってのは。消化に時間がかかるわけでもない、いきなりダイレクトに糖分ってのは体に効いちゃうらしいんですよね、このジュースの糖分ってのは。だからジュースを控えなさいということでこの本では言ってますね。なんかですね、糖分を摂取するとこう血糖値が上がるんですけども、でその部分ではハイな気分になるらしいんですね。だけどその後急に上がったものはやっぱり急に下がるらしくて、でその急に下がったところでなんか眠くなるらしいんですね。私はもしかしたらその辺が結構夜中来てるのかななんて思います。だから眠いのをこうなんですか、デカビタじゃなくてリポビタンデーとかモンスターとかそういう栄養剤、栄養ドリンクで補おうとするんで、やっぱりそれにも糖分が大量に入ってるんですね。逆効果、 らしいんです。余計眠くなっちゃうみたいですね。それからですね、この本に書いてあったおすすめの健康食ってことでナッツが紹介されてましたね。アーモンドとかカシューナッツとかのナッツですね。まあスーパーに行くとナッツは油でこう処理されたものと、あと油で処理されてないもので2通りパターンあるらしいんですけども、もちろん油で処理されてないものの方が体にいいそうですね。あんまり塩分でのも良くないそうですし、なんか縄文時代の人と同じ食生活が望ましいってことで書いてましたね。なんかその人間の体ってのは縄文時代の時が結構長いんで、そこに合うようにこう作られてると。でその後縄文時代から稲作になって、で現代に急激にこう変化してきたんですけども、体の変化はまだそこまで追いついてないと、縄文時代のままですよというらしいという内容でですね、縄文時代の食事が健康のためには必要ってことですね。それが、まだ現代人とはいえ人間の体に合った食事らしいです。で縄文人ってのはナッツも食べていたということですね。おそらくですね、そこまで書いてなかったんですけども、だからといって大量に食べてはいけないんじゃないかとも思います。ナッツなんかビタミンがいいらしいですけども、おそらくこの縄文人もそんなにナッツをたらふく食っているいたわけではないと思うんでですね、まあ体にいいって言ってもそこそこなんだろうなと思います。それからこの本に書いてあったのがですね、あんまりカロリーっていうのは関係ないらしいですね、痩せることに関して。やっぱり体に対して太ってるってのは不利らしいんですよ。この太るってことが万病のもとになって、でその太ることの原因が糖分だということでして、で太ることは避けなさいっていうことなんですけども、カロリーってのはその太ることに関しては関係ないって書いてますね。私も今まで単純に運動カロリーよりも食事のカロリーが高ければ太るし、逆に運動カロリーの方が高ければ痩せるしっていう風に考えていたんですよ。だけど人間の体ってのはそう簡単なものではないということで著者は言ってますね。だから血糖値だと、カロリー云々っていうのは一つ時代遅れの考えですよってことでこの本では紹介されてます。それからもう一つだけ紹介するとですね、チョコレートは健康食品ってことでこの本では紹介されてますね。ただ70% だから 75% 以上のポリフェノールを含んだチョコレートっていう前提なんですけども、今までチョコレートっていうと体に悪い食べ物、体に悪いお菓子の代表格だったと思うんですけども、この本では逆転してますね。食べてもいい、むしろ食べた方がいいっていうことでポリフェノールが多く含まれているチョコレートが紹介されてました。体の研究、人間の体の仕組みってのは年々解明されていって、より正確に、で それに伴っていい食事っていうのは変わってるみたいですね。常に新しい知識っていうのが求められますね、我々には。というわけで医者が教える食事術という本を紹介しました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。